みんなのダイエット、さあ今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は痩せなくちゃいけないと思いながら美味しくいただく習慣が止まらない皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ雪は落ち着いたが相変わらず寒いんですけれども。
寒いですね。
うん、永井先生ツイッター見てるとなんか寒いのに外にお出かけになんかなられてませんでした？
はい、あのすっごく寒かったんですけれども、あの、はい、久しぶりに僕サッカーの試合を見に行きまして、この前。
まあ、はい、サッカー冬っていうイメージはありますよね。
そうですね。で、まあプレーしてる方は暖かくていいんですけど、うん、見てる方って基本的に屋外のスタジアムで寒いのと、あの、うん、僕の住んでるエリアは、うん、あの風が売りのエリアだったりするので、
うん、
吹きすさぶ風でものすごく寒かったりするんです。
お、ということは永井先生エリアで試合があったんですか？
そうなんです。地元で試合がありましてというか、まあ、あの地元の出身の選手の関連する試合って言ったらいいんですけど、群馬県からは、うん、かつてあのサッカーの日本代表で、
はい、
松田直樹選手っていう選手がいたことがありまして、
はい、僕イメージではまだ若手の有望株って感じがするけど、
そうですね、もうすっごくあの熱いディフェンダーの方だったんですけれども、
はい、
その方があの2011年の8月に、
うん、
急性の心臓発作で、うん、この世を去られてしまったんですね。
お若いんですよね。
だから多分あのお亡くなりになられた時が33歳とかそのくらいだったんですね。
うわ、
はい、今サッカーでいうと33歳って割とまだ一線で全然活躍しているレベルの方が多いくらいなので、
うん、
もう本当に非常に若くして惜しまれて亡くなられた選手の方だったんですけれども、
はい、
あのそういったことの事故を防ぐために AED っていうあの緊急の心肺蘇生機能を持っている装置、心室除細動の装置なのかな、
はい、
を各スポーツ施設に設置していくための寄付を募るための、
はい、
チャリティーマッチと追悼試合っていうことを兼ねて、
はあ、
あの松田直樹ドリームマッチっていう試合を2012年から始めて、で今年だから2回目ですかね。
ほうほうほうほう。
でそこであの群馬県出身の J リーガー対そのあの松田選手の仲の良かった選手たちが直樹フレンズっていうチーム名で対するっていうカードがありまして、で、まあ、群馬は、J リーグ自体も、カテゴリーというと、J2 っていうカテゴリーにザスパクサツっていうチームはあるんですけれども、
はい。
やっぱり、なかなかレベルの高い試合っていうか、いわゆるカテゴリーが、トップのカテゴリーが J1 っていうところになるんですけど、
はい。
そこのレベルに近い試合っていうのが、なかなかまあ、見れないエリアでもあったりするんです。
はい。
そういった中で、今回はですね、多分皆さんも名前くらいご存知の方が多いんじゃないかと思うんですけど、中田英寿選手。
英さん？
はい。
はい。
知ってる知ってる。
が、
うん、
来るっていう話になりまして。
ほう。
まあ、松田選手と中田選手は生前、非常に仲が良くて、
へ、
中学生ぐらいのアンダー15ぐらいの日本代表からずっと一緒ですごく仲が良かったんですね。
ほう。
で、中田選手が実際に試合に出るっていうのもあったりとか、あとは、今だと、七海選手っていう、やっぱりこれも日本代表で、二つ前の世代かな、日本代表の司令やってらっしゃった方だったんですけれども、
はい、
はい。七海選手もいらっしゃってたりとか、
半助君、サッカーは、スイーツとメジャーリーグで行くとどっちに近いかな？
真ん中ぐらい。
あ、ほんと？
あ、今、上がってた選手の名前は大体わかります。
おお。
え、その松田選手って横浜のチームにいた人じゃなかったでしたっけ？
そうです、そうです。マリノスで在籍してました。
うん。僕もマリノスのイメージがある。
だから多分代表当時がマリノスにいたのかな。
はい。
割と。で、最後には JFL っていう J2 よりももう一つ下のカテゴリーの松本山賀っていうチームで、
はい。
にはそうなんです。この世を去ってしまった状況だったんですけども、
はい。
まあ、出身が群馬だっていうこともあって、ゆかりの地でっていうことで、試合をするっていうことで、
はい、
もう僕も当然中田選手が目の前でプレーするの初めてだったので、
はい、
友達の美容師が、チケットあるんだけど行くって言われて、もう行く行くっていう、もう二つ返事で、
うん、
喜び勇んで行ってきたんですけれども、
寒いのに。
寒かったです。本当に寒かったんですけれども、うん、ただそれを引き換えても、あまりあるぐらい、見応えのある試合って言ったらいいんですかね。レベルが高いっていうのはさすがにやっぱり世代的にも2つぐらい前の代表選手だったりするので、
うん、
体のキレはちょっと比べるべくもないんですが、中田選手は、未だにプレーのキレが、ものすごいです。もう本当に現役の時に、セリエ A っていうイタリアのリーグでやっていた時のプレーを本当に彷彿とさせるようなプレーがたくさん随所に見られて、非常に面白かったのと、あと、基本的に試合は最後は4対4っていうものすごい打ち合いの試合だったんです。
スターとは思えない。
はい。で、ただ、その直樹フレンズっていう松田選手と仲の良かったチームの方が最終的に負けてたんですけれども、
はい。
はい、
最後の最後に来て、
うん、
先シーズンかな、昨シーズンで、一応第一線を退いたっていう言い方をご本人がしている、中山雅史選手。
ゴンちゃん、
はい、ゴン中山っていうことで皆さんおなじみの方多いかと思うんですけども、はい、もう最後に出てこられたんですね。
ほう、
で中山選手ってもう本当に足が特に膝が両方ボロボロで引退を考えざるを得なくて、
うんうん、
今回一回一線を退くっていう言い方をされてるんですけれども、
はい、
やっぱりその時も30メートル走って転んじゃうくらいの状況だったりとかするんですね。
膝が悪くて？
もう本当にだから普通の人が走った方が早いんじゃないかっていうぐらい、本当にもうボロボロだったりするんですけれども、
うん、
4対3で負けていた直樹フレンズが、
うん、
本当に試合終了の何分か前、本当に2、3分ぐらい前のところで、
うん、
同点ゴールをゴン中山選手のゴンゴールで決めるっていう離れ技が、
劇的で絵になりますね。
そうなんです。それでもう最終的にドローで引き分けて、で試合後のコメントで、普段まあそういったことに関してあんまり中田選手自身がコメントを出さないんですけれども、
はい、
その中山選手のゴールに関しても、まあゴンちゃん第一線を退くって言ってるけれども、まだ第一線まで行ってるレベルじゃない気もするんだけど、うん、やっぱりああいうところでゴールを決めるのってなんか持ってるっていう感じだよね。すっごい笑顔で。おっしゃっていたりとかしまして、中田選手が多分あれだけ上機嫌でインタビューに答えてるのも珍しいし、
はい、
人のプレーに対して最近そこまで話をすること自体もあまりなかったりするなと思ってるのを見ると、
うん、
本当にとても見応えがあったっていう感じではあって、
貴重な試合ですね。
非常にそうですね、だから面白かったっていうのはとてもありますね。ただやっぱりすっごい寒かったのと、うん、あと群馬県って、
はい、
サッカー観戦の、まあ、いわゆるインフラがあまり整ってないので、
はい、
当日半径1キロぐらいがものすごく大パニックになってるんですね。
車が多すぎて、
そうなんです。車じゃないと移動できないような生活スタイルの中で、
はい、
車でスタジアムに向かうけれども、
うん、
全然駐車場がないっていう状況で、僕もだから一番近くに止められた感じではあるんですけど、それでもスタジアムから単純に1キロぐらいの距離を歩いてスタジアムまで行かないといけないっていう感じだったりとかしまして、
うん、ごめんなさい、なんかその話なんか似た景色だなと思ったら、なんか僕がまだ参加する前の頃に、
はい、
なんか長井ですが夏フェスかなんかに行って、
はい、
車出すまでに何時間かかったとか、そんな話の時となんか重なりません？
ありました、ありました。そうですね、その時よりも人数は少なかったんです。観客の公式発表が1万240人とかだったので。
でもまあ実際の1万人多いよね。
もう、で1万人がほぼほぼ車で来るんですね。群馬の方なんで、うん、みんな基本的に車で行くことを全員が考えることが多くて、
うん、
交通機関とかを使うっていう習慣がほぼほぼないので、
うん、
まあ皆さん車なので、もう本当に大渋滞とパニックで、うん、かなり広い範囲まで、警備の方が出張っていて、もう警備の方は半分怒りながら警備をしてるっていう、自分たちは一切非がないのに、
うん、
店主の方にあられもない言葉を浴びせられたりとか、
うん、
謝らなくちゃいけないっていう状況で、
うん、
もう全然余裕がなくなっているっていう感じの中で、
うん、
まあだから行きと帰りは寒いやら歩くやらっていうのはあったんですけれども、うん、まあでも試合としては非常に もう見応えがあったなぁとは思って、
お、
うん、とても面白いものを見れたっていうのは感じましたね。
うわぁ、貴重でしたね。
とても貴重です。あと本当に二世代ぐらい前の日本代表の選手がほとんど出てらっしゃった感じなので、
はい。
僕ちょっと名前を挙げ始めるときりがないんで、あえてそのお三方ぐらいで割愛するんです
けど。永井先生もサッカー大好きな、永井先生はサッカー大好きなの？
ああ、まあ大ではないですけど、割と好きなのと、あと僕が、
詳しそうだよね。うん。
以前、はい、やっぱりそれも J リーグができた当初に日本代表のキーパーで群馬県出身の方で、小島信之さんという方がいらっしゃるんですね。
はい、はい、わかりますよ。
で、僕が以前、小島さんと、
はい、
たまたま地元の FM ラジオで、
はい、
おしゃべりをさせていただく機会が3ヶ月間ぐらいあったんです。
小島さんって美男子の方ですよね。
そうです、シシド女王を白髪にしたみたいな感じの方ですね、うん、
で、ザスパ草津、
そうなんですが、創設された時に、
はい、
いらっしゃって、で、今いろいろな形で、はい、ザスパにもアドバイザーみたいな形で仕事されたり、群馬県でだからサッカー関係のお仕事っていうと、ザスパの試合も解説をされたりとか、
あ、そうなんですか、
されてたりすることが多いんですね。
はい、
もあったりとかしたので、まあサッカーある程度自分ちょこっとだけやってたのもあったんですけど、
ほら来たぞ、やっぱりちょこっと、長井先生ちょこっとちょこっとじゃねえだろ。
え、でもすごいちょこっと、
はけ、
本当にちょこっと、本当にちょこっとだったんです。本当に本当にちょこっとだったので、
オリンピック代表一歩手前まで行ったとか、そんな話になるんでしょ。
全然もう本当にすごくサッカーちょこっとだけだったので、ただ今もだからサッカーの試合とかはテレビだったりとかで見られる範囲とか、あと海外のサッカーも見られる時には見ることも割とあります。
うん、それは結構見てるってことだな。
あ、でも割と楽しく見られたりはするので見ますね。
うん、
だからとても今回そういう意味で見応えがあったりしたなっていうのと、
はい、
本当にやっぱり痩せても枯れても代表選手ってすごいって思ったのは、一瞬のプレーになるとやっぱりキレが戻るんですね。うん、それが90分間とか続かないっていう感じなんで、うんうんうん、そこはやっぱり本当に昔取った絹塚っていう感じではあったんですけど、中田選手は45分間前半だけ出てらっしゃったんですけど、
はい、
ずっと変わらないんですね。現役の時もやっぱり言ってしまうと一人だけプレーのレベルがかなり高くて、
はい、
中田選手がパスを出したい場所にはもう全然選手がいなかったりとかするケースが多かったんですね。
はいはい、
ボールを取られちゃったりして、なかなか点に結びつかないっていうのが当時の代表の、まあ、問題点でもあったんですけど、
はい、
今回も中田選手に比べて他の選手の動きがキレがあまり良くなさすぎて、
うん、
中田選手にボールが渡ってもパスの出どころがなくて、その間にボールを何人かかりで奪われちゃうっていう形になって、
はい、
でなかなか得点に結びつかないっていう。で、群馬県出身の J リーガーの方って今も J1、J2 だったりで活躍してる方も多かったりするので、
はい、
やっぱり年齢が若いのと現役に近いっていうところで基本的に元気があるのでガシガシボールを奪おうとしに行くんですね。
うん、若いと強いもんね、サッカーは。
強いですね。逆にだから本当に今って野球選手も本当に40代の後半とかでもね、現役でプレーできる方もたくさんいらっしゃいますけど、
うん、
サッカーは多分三浦和選手くらいですからね、そのレベルっていうか、う
ん、プロで僕と同い年ですよ、三浦和選手、今のゴン中山さん、はい、
ですね。あと武田選手とかもそうですよね。
はい、そうですね。
武田選手って現役なの？
いや、もう、いち早く解説者に。う
ん、あ、だよね。はい。
うん、まさかさ、サッカーついてくるんだ。てか、俺が一番おかしくないのか、この中で。
いやいや、そんなことないと思いますよ。名前は、今は聞いてて分かるぐらいな程度なので。
だって、ハッピーさん、地元にチームがね、いくつも存在してたじゃないですか。
はい。マッキーのすね。
まあ、マリノスもそうですし、すごく昔で言うと、
フリューゲルス
とかもそうです。で、あと、ベルマーレとかも。
多少なんで、
はい。単位で考えたら、あるわけじゃないですか。
はい。あります。
もう、ありますっていうので、全く興味がないんで。
そうだね。詳しいけど、興味はないんだ。弾まないね、話が。
ああ、そんなぐらい。
だから羨ましいなと思います。僕個人的には横浜マリノスにいる中村俊輔選手っていう選手がすごい大好きなので、
はい、はい
はい、はいはい。
なので、半助さんもしかしたら遭遇する機会もあるんだろうなと思うと単純に羨ましいなと思うんですけど。
で、その本拠地が、あそこは横浜のなんていうところでしたっけ？ か。
日産スタジアムです。
日産スタジアム？え、はい、5万人とか入るんでしたっけ？
入りますね。だから割とミュージシャンも規模の大きいライブとか日産スタジアムとかでやったりしますもんね。
ですよね。はい、で、4万5万ってすごいですよね。
本当にだから、出てから会場後にしてから2時間ぐらいは、周辺から動けない感じになりますよね。
やっぱそうだよね。あれだけ横浜みたいに便がいいところでも。
ありますね。本当に動かなくなりますからね。ライブとか見に行った時は本当に厳しくなって、僕多分国立競技場、今度は東京でもやっぱりライブを見に行ったんですね、去年。
はい。
その時もやっぱり終わってから3時間ぐらい動けなかった気がしたので。
3時間？
人の流れがあると本当に進まないんですよ。あの、その会場出る人の流れももちろんですけど、一般の流れも人の流れ、車の流れ、電車の流れ、バスの流れあるじゃないですか。
はい。
はい、はい。
もうそれが全部絡み合うと、ものすごく動かなくなります。
なもんなんだね。
だから本当に何かを見に行くって、その時間だけだと、2時間とか3時間とかぐらいかもしれないんですけど、前後を考えると本当に1日っていう感じになるんですよね。だからその時も僕結構余裕を持って、サッカーだし90分だから余裕だなって思っていたら、本当にやっぱり帰ってきたのはもう完全に日が暮れた状態になったので、サッカーを見たっていうだけで1日が終わるっていう感じになりました。
お疲れ様でした。
でもまあ面白かったなと思ったので。
もういいですね。興味ないけど。
本当に思いました。
いや、そんな興味はないっていうのが正直なんだけど、でも今の話聞いてるとその試合は見てみたかったです。
っていうか、あなた横浜でいっぱい試合があってるんじゃないんですか、サッカーも。
そうですね。
はい。横浜だとね、都内でも、代表レベルの試合だったら都内とかでもあるじゃないですか。
はい。
だから、そういうのは単純に羨ましいなと思うことが、僕は多いんですけれども、
はい。
全然半助さんには届かないことがよくわかりました。
よくね、演劇とかも見やすいってよく言われるんですが。
ですよね。
いけてないですね。はい。
いけてないっていうか、あんまり半助さんが多分感激とかをするイメージがないので、
うん、
見ようと思って探すっていうこともそれほどはないんですよね、きっと。
はい。
なんか、横浜に住んでるのがもったいなくないか、あなた。
そう。もったいないですね。有効に使えばいいんでしょうけど。
だって半助さんが、フォームって言われるプールも大きい大会ありますからね。
どう？横浜国際プールで。
はい。だって国際ってついてるんですから。
やっぱり俺たちが知ってる横浜と半助さんの横浜って違うんじゃないのか？
違うのかな？
でも僕が半助さんに連れて行ってもらって横浜は。
あ、そうだよね。生で見てるんだもんね。
はい、イメージしてる横浜なんですけども、半助さんが実感をしてないんだなっていうのはすごい。伝わりますね。
ああ。
あのプールもすごいいいプールですよ。
いやいや、あれは、確かに、いいと思います。
なんか、僕たちから見ると、超金持ちの息子で、ボンボンで、金のありがたみが分かってない感じ？
はい、
なんか。本当といいんですけどね。
いやいや、その金のところだけに妙に反応しないで。
まあでも、そこで普段生活しているだけに、帰ってもそういうものが日常の中に溶け込んで
る。ね。
ピンとこないのかもしれないですね。
これがイメージとは違うけど現実の浜っ子なんだろうね。
まあそうですね、リアルな浜っ子ですもんね。
そうなんだね。
いや、
でいきますとリスナー様生息地、
はい、
確認調査の中でコメントをいただきました。
はい、
半助さん、永井先生、哲夫さん、お久しぶりです。昨年11月の新橋のイベントに参加させていただいた美和様です。ありがとうございます。
ありがとうございま す。
覚えていただけてるかどうかちょっぴり不安です。
もちろん
よ。
覚えてますよ。
覚えてますよ。イベントでは楽しい時間をありがとうございました。半助さんと哲夫さんの成果を目の当たりにして、かっこお二人は輝いていてすごくかっこよかったです。しかも かっこよかったですかっこ閉じ。お二人は輝いていてすごくかっこよかったです。お二人は輝いていてすごくかっこよかったです。お二人はもう2回言わせて。お二人は輝いていてすごくかっこよかったです。お二人は輝いていてすごくかっこよかったです。
はい、完全に僕外された感があってすごいちょっと切なくなってる。
我慢しろ永井先生、すまん、はい、こんなに言われる機会はそんなに俺にはない。 あ、来たじゃないですか、その後。憧れの永井先生から。もう二回言ってあげるね。憧れの永井先生から。憧れの永井先生から直接アドバイスをいただくこともでき。
はい。
過去。来たよ、過去が。永井先生は爽やかイケメン先生でびっくりしました。
それはもしかして僕じゃない可能性とか。
あ、こっちも、こっちが人違いなのか。横浜違い、長い違い。
はい。もしかすると、僕じゃない方を僕だと思ってなければ、ありがとうございます。
いや、長い先生ですよん。ということで、
はい、
そう思えるのは、この後の文面が違うんです。あの日を境に、私はダイエットに真剣に向き合うようになりました。
おお、
こら、長い先生でしょう。
あ、じゃあ、多分、その日にコンタクトレンズ外してらっしゃったか、ものすごく涙腺が緩まれてたかの、どちらかっていう感じなんですかね。
ああ、うまいな。そういうかわしがうまくなりますよね、こういう仕事してると。
いやいやいやいや、
はい。まだまだ目標には程遠いのですが、イベント参加をきっかけに、私も続ければ変われるかも。あ、ここはエコーかけとかないといけないね。
そうですね。
私も続ければ変われるかも。
かも、かも、
かも、かも。
大丈夫です。
二人でリレーやってるのに。というワクワクした気持ちで日々励むことができるようになりました。ありがとうございます。いえ、おめでとうございます。
よかった。
嬉しいですよね、うん、こういう言葉がね。
嬉しいですね。
うん、嬉しいか、ハンスケ。
嬉しいです。あれ、嬉しそうじゃなかった？
うん、はい、まあいつもよりは。
いや、本当嬉しいですね。
あ、そう、うん、
参加してもらって、うん、そういう風に言っていただけるのはすごく嬉しいです、
うんうん、今の嬉しそうな感じが少しやったよ。
はい。
やったよ。
よかった。
できるんだね、ハンスケちゃん。
頑張ってみました。
うん、頭の中にスイーツを浮かべた？肉は浮かべた？
プリンとシュークリームを浮かべるとこんな感じです。
おお、少し口元が緩めたぞ。
はい。
おお、それでいこう、それでいこう。いつか目覚ましい成果とともに感謝の気持ちを改めてメールさせていただけたならと思っております。というのが、宮様の密かな目標であり、モチベーションの一つにもなっています。
ぜひ。
うまくいかずにご相談のメールになってしまう可能性もありますが、その際はどうぞよろしくお願いしますと、もう言い訳になっております。
いやいや、もうね、でも逆に本当にそういうメールこそ大歓迎っていうのもおかしいですけれども。
そうだよね。
はい、逆にそうやって役立てていただければっていうのは非常に、ね、うん、この番組をやる上では大切なところなので、
はい、
ぜひぜひにお待ちしております。
お待ちしております。そしてまたいただいております。みんな打ち合わせしたわけじゃないんだよね。この後の文明が皆さん似てます。そしてお忙しい中、毎週楽しい番組をありがとうございます。無理せず、はい、のんびり長く続けていただけたらなぁといつも願っています。
はい、
みんな神父か。爽やかなる時もやめる時もみたいなさ、なんか
ですね、この細く長く続けてもらえればっていうことをね、皆さん書いてくださる方非常に多かったんですけれども、
はい、
うん、
そんなに太く短く見えてるのかなっていうのも、
そんなに無理してるように見えてるのかな。ね、僕はキリスト教型の結婚式じゃなかったので神父さんのその話は聞かなかったのが離婚した原因かもしれないんですけども、みんなね、細く長くとか無理せずとかさ、
うん、
そんなに心配をかけてるの？そんなに無理っぽいの俺たち。
はい、なんかそれがちょっと心配になった感はあるんですけれども、
ギスギスしてるのがバレバレなの。
で、まあ、まあ、お蕎麦食べろっていうことですよ。
違うだろう。
違う、
まあ、みんなのダイエットだから痩せる時も太やかなる時もみたいな感じ。
そうですね、細やかなる時も太やかなる時もっていう感じですかね。
ねえ、皆さんに本当にご心配をかけてしまっております。そしてです、
はい、
庭様の生息地は距離的にはかなり離れていますが、
お、はい、
ハンスケさんと同じ神奈川県横浜市です。
おお、
素晴らしい。
オバマって長崎にもとか北陸地方にもあったりするじゃないですか。
はい、
横浜って別にどっかにもないの？
いや、
銀座っていっぱいあるじゃないですか、いろんなところで。
銀座いっぱいありますね。
横浜ってないよね、あんまり聞かないよね。
うん、ないない。大丈夫ですよ。
何が大丈夫なのかよくわかりませんが、神奈川県横浜市ですまで言うと本当にないよね。
ないない。
そこもまたすごい軽かったんでびっくりしました。
すごいなんかこう、 全然見てもないところにパスを出すぐらいのなんかぶっきらぼう、はい、ぶっきらぼうな感じがしたんですが、
いや、美和さんのお仕事をしてるところが分かったので、うん、遊びに行きますってお約束してるんで、いつか行かなきゃいけないなと。
あ、びっくりした。何かスキャンダルした写真を撮りに行く。
今なんか口元に転んでたよね。
いや、真っ暗
だ。がね、ありました
けど。危ない写真を撮りに、美和さん気をつけろ。
遊びに行きます。
帰りコンビニでなんかシュークリームとかなんか帰り食いしてたら写真撮られるぞ。
あとそのシュークリームを自分の進行方向と逆に投げてもらえると多分漏れなく逃げられる感じ
がバッとね、
はい、
とにかく手を出して反射神経で掴めるかもしれませんので、そういう形で逃げてください、
はい、
横浜の外れなので私の住んでいるところにもタカとユージは現れませんが、小学生の頃アブデカごっこ、あ、これが横浜だね、危ないデカごっこばっかりしていた私は、うん、哲夫さんの危ないデカのネタが大好きで毎回大爆笑しています。ありがとうございます。ネイティブの方に笑っていただけるのはありがたいんですが、私不安になってウィキペディアを調べました。
はい、は
い、危ないデカが、
うん、
もう若い子知らないんだろうね。あのね、危ないデカというドラマがあったんです。
はい、
コメディ、
はい、
そうですね、まあ、コメディの要素もありつつ、
はい、僕たちの、僕45歳の僕が子供の頃は太陽に吠えろとか、そのちょっとシリアス、うん、リアル系ではないんですが、重たい感じの人情系の正義感にあふれるドラマ、刑事物みたいな感じだったのを、
うん、
ちょっとバブル期の陽気も含めて、おしゃれに、しかもやたら無意味にかっこいい車に乗って、やたら無意味にスピンターンをして、やたら無意味に拳銃ぶっ放すみたいな。
うん。
え、ハンスケ君当然みたいな顔してるよね。
うん。
まずね、刑事でありながらサングラスをしてるっていう状況ですからね。
だよね。そこに横浜のかっこよさを無理やり乗っけたんで、はい、僕たちネイティブじゃない人間に妄想が膨らむんですが、
う
ん、
はい、
永井さん、半助さん、聞いて驚け、放送期間が1986年、
はい、うん、うわ、
86年、そんな前なんだ。
90年にもなってないんですね。
そうだよ、昭和だから今が平成の24とか5とかでしょ。
5年に、はい、なりましたね。
ということはそれ以上前と、もう数えるなと。
うわー、
パート2のもっと危ないデカで1988年、です。なので、ちなみに今モノマネで、いや今って言ってもごめん、俺がもうテレビがなくて 5,6 年なんだけども、柴田恭平さんのモノマネ関係ないねとかいうのは全部この時代のやつだよねと思った方がいいんだよね。
そうですね。
というぐらいなので、もう危ないデカ話はもう終わりです。やっちゃいけません。若い子知りません。
そうだね。
若い子どころかみんなのダイエットのを聞くぐらいになって、あんまり若いとは言えないチームですらもう見てない世代がいる可能性が高いです。なので、ね、私が危ないデカの話をしたら皆さん止めてください。ということなので。ミワさんが小学校の頃アブデカごっこばかりをしていたという話は言っちゃいけないんだよね。ということで、このネタもう終わり、終了、
はい、
はい、
ということでした。
いや、ちょっとショックですね。
ね、
僕の青春を返して。
うん、
あの、そんな昔なんだ。
だよね、俺と半助さんは青春だよね。
青春ですね。
影響されてダブルのスーツを着てショットバーとかに行こうとしたよね。
いや、行ったもん。
行ったんだよね。ダーツとかビリヤードしたんだよね、ハンスケさんは、多分。
しました。で、本木行って、くるくる回ったりしましたよ。
本木だよね。俺、ハンスケさんに連れて行ってもらった時に、本木が、漢字で書くと
本当の本に、牧場の牧ですかね。
はい。
本巻だろうと思ってさ、その下に、本木ってスペルが書いてあるのを見て、これが本木ですかって。
そう
だよ。
でした。
でしたよ。わかんないけど、うん、不当にはなんか組織の者がいて、
うん。
なんか、密輸が合ってるんだろうと思ったよ。だから、ハンスケさんが海岸沿いに行くと怖いよと思ったよ。
うん。ベイサイドクラブとか行きましたからね。
そうなんだ。
うわぁ。
少し。
うん。
でもそんなに昔な感じがしないんですよ。
そうなんだよ。そうなんだよ。もう20何年。
そんなに経つの？
そうだよ。これ聞いてる方知らない人多いんだよ。
でした。
ということで、 本当にすいません、いろいろふざけてしまいました。
はい、
僕たちの頃は、僕たちの頃はって言ってもあれか、なんかこう夏休みとかに夕方再放送があったりするのが、午前中再放送があるのが堺正明の最有機で、午後が危ないデカとかやったんですけれども、日本テレビ系
ありましたね。
あれた、そっちもあった、
ありました、ありました。最有機は僕らのエリアだと夕方の4時頃から5時にかけてっていう感じでしたね。
本当ですか、僕たちは昼だったかな。
あと、もしかすると最有機っていうと、うん、坂井正明さんじゃなくて、うん、香取慎吾さんを思い浮かべる方もいる可能性があるんです
ね。だと、しかもね、その間に唐沢俊明さんのやつがあるんだよね。
ああ、そうだ、ありました。
そうなの、それ知らん、
うん、そうなんだよ。だからね、うん、
志村けんのは知ってるけど、
ああ
ありましたけどね。それだって人形劇ですよね、
う
ん、
そう
もうみんな帰ってこい、平成の時代に帰ってこいもう若い子はね、お母さんに聞くな、もう無理だ、無駄だ、うん、ということで、ごめんなさい、血の気が引きそうになりましたが、はい、そういう形で危ないデカごっこ、アブデカという話がしたら、もうはいはいとスルーしてください。
はい、
生息地調査とメッセージだけでも参加したくてというのもありまして、私ツイッターだけではうまく伝えられないけれど、メールするほどでもない、メールするほどの内容でもないのかなと躊躇して、なかなか日頃思っていることをお伝えできずにいましたと。
はい、
そんなね、ご遠慮なさらずに、
はい、
ツイッターで
大歓迎です。
うん、ただ今もうアブデカの年を言っちゃったから、アブデカ最高とか言うと同じ仲間にされちゃうぞ、気をつけろ。
そうです、世代のくくり方って怖いですからね。
うん、ということなので、そこだけお気をつけください。
はい、
ということで、配信を心待ちにしておりますといただいております。
ありがとうございます。
最後に、それではこれからもお三方のご健康とさらなるご活躍を心よりお祈りしております。一度も活躍したことがないのでサラと言われるともちょっと心配なんですが、モアと言われても元がない気がしております。イベントではなんだか恥ずかしくて面と向かって言えませんでしたが、私はこれまでもこれからも半助さんと永井先生と哲夫さんの大ファンです。私はこれまでもこれからも半助さんと永井先生と哲夫さんの大ファンです。
2回目
もうやめとくか。そしてポッドキャストいろいろ聞いていますが、やはりみんなのダイエットがダントツで一番大好きな番組です。ありがとうございます。
ありがたい。
そしてまたイベントにも参加したいです。ありがとうございます。
お待ちしております。
はい、ということ で、
ご予約
ありがとうございます。
イベントご予約芳名帳に記入させていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2013年が良い1年になるといいですね。これからもどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしく
よろしくお願いします。
皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではマッチンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハンスケさん、お忙しい中運動される姿見習いたいと思っています。たまに話題になる小学校での撮影風景なども楽しみです。私も小学校の教員です。
お
ーおー、先生ありがとうございます。そして哲夫さん、
はい、
いつも盛り上げ役お疲れ様です。
ありがとうございます。これが無理してる感が出てるのか。
ですね、軽快なトークが耳に心地よく病みつきですと。Facebook でも応援しております
と。いただきます。ありがとうございます。
で、永井先生、
はい、
いつもなるほどと思うような情報を惜しげもなく教えてくださってありがとうございます。私のような、運動嫌いでも少し実行に移すそうです。お三方のご活躍を応援しておりますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いいね、褒められるって。
嬉しいです
ね。うん、先生に褒めてもらえるってなかなかないですからね。
花丸いただいた感じがするね。
はい。嬉しいですね。っていうか、うん、で本当に特にいわゆる教育のお仕事に携わってらっしゃる方が聞いてくださるっていうのはとても嬉しいなと思うことがありまして、はい、やっぱり。
うん、怖い気はしますが、
うん、そうですね、半分半分っていう感じではあるね。もう、
うん、未だに緊張しますもん、職員室とか行くと。
ああ、
ドキドキしますね。
え、なんか怒られるって思っちゃうの？
いや、うん、必ず学校に行くときは職員室ご挨拶してから始まるんですけど。
いや、当たり前だよ、そうじゃなかったら不審者だよ。
そこがやっぱ一番緊張しますね。教室入るときも緊張しますけど、やっぱ職員室が一番緊張します。
本当？
うん。
ちょっとしますね。小学生時代は何の悪さをしてたんですか？
職室は絶対行きたくない場所の一つでしたからね。
給食人の向くって怒られたとか。
いや、そんなのもありました。
あったんだ。あ、そうですか。はい。
運動嫌いでも少し実行に移せそうですというふうに書いてくださっているのは非常に嬉しいですね。ぜひ、こんな運動を始めましたっていう報告なんかもメールでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
長井先生お願いします。
はい。じゃあ僕は、GCAT71 さんからいただいたメッセージをご紹介させていただきます。
はい。
はい。毎回楽しみに拝聴させていただいています。あ、この方もそうなんですね。人に教える仕事をしておりますので、
うん、
体の話もさることながら、モチベーションのことや指導法の話なども出てきた時には、とても興味深く聞かせてもらっています。
はい、
役に立っているかっていうのが非常に心配になってきた一文ではあるんですけれども、
はい。
はい。で、ジキャット71さんも、これからもモチベーションの続く限り、楽しい放送をお願いしますということでメッセージをいただいておりますが、確か GCAT71 さんも、
はい、
教育関係に関わるお仕事で、まあ、学校の先生とかではないようなんですが、教育に携わるお仕事をしてらっしゃるということで、割とツイッター上でも、毎晩本当に深夜に10キロ走られたりとかをしてらっしゃるんですよ。
ほう。
で、あと、それ以外も昼間もムーバレックスとか時間の空いた時にしてくださっているっていうのをツイッターでよく拝見していて、
はい。
僕が全然わからない関西弁を適当に使って、どなたかからご指摘をいただいた時に合ってますよっていうチェックを入れてくださったりとかいう形で非常に助けていただいたりしてるんですけれども、
はい。
まあ、でも、ね、モチベーションが大事だっていうことが、なんでしょう。教育の現場でもすごくそういう部分を大切にされてる方が、教育のお仕事してらっしゃるっていうのは非常に嬉しいなっていう感じがあるのと、
はい。
僕、半助さんと違って、さすがに学校にお邪魔する機会なかなかないので、
はい。
はい。
今の学校教育の現状とかどうなってるか全然わからないんですけれども、
はい。
物を教えるときにモチベーションってすごく大事なんだっていうのを知ってくださってる方が、うん、なんでしょう、聞いていただけてるっていうことの嬉しさと、そういう方の、教育へのお仕事の携わり方があるっていうのは、とても、ありがたいっていうのもおかしいですけども、うん、まだまだ日本も捨てたもんじゃないねって、勝手に思ったっていう感じですかね。
そうですね。あとまた、いい方法があったら教えていただきたいですね。
はい、それはとても思いました。指導法に関しては、
ね、
むしろ、教えていただきたいっていう。
と思っております。ありがとうございました。
ね、ありがとうございました。
最後、
はい、
アヒル様からいただいております。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございま す。
大阪開催のイベントを心待ちにしておりますといただいております。
はい、
アヒル様関西在住だったんですね。
あ、そうですね。
うん。
で、アヒルさんは去年の渋谷のイベントには大阪からお越しくださったんですよね。
でしたよね。ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
他の場所でも旅行を兼ねて参加できるといいなと思います。あ、そう思ってくださるんだね。仕事のスケジュールとお財布の相談にはなりますけれども、ということだそうです。
そうですね。まあ、アヒルさんは山登りを最近してらっしゃって、
はい、
はい、
なので旅行も兼ねてって言った時にどこかの山頂でみたいな話だとするとちょっと怖いなと
思って、うん、いいですね。いや、山の上で。
おい、毎週楽しみに聞かせていただいております。
はい、
怠け者の私としてはなぜこんなに楽しい番組を無料で3年も4年も配信してくれるのかが不思議でなりません。ずっと続けていってほしいです。また来たぞ、太やかなる時も痩せる時も。はい、よろしくお願いいたします。落ちこぼれリスナーのアヒルよりといただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、落ちこぼれは基本的にはいないと僕は思っているので。
お、お前ぞ。
いや、でも本当にそうですね、よくガンダルフさんも、僕らで見つけられないような新しいツイッター上のフォロワーの方とかを見つけてくださるときに、
うん、
必ず挨拶で落ちこぼれですが、よろしくお願いしますってツイートを一番送ってらっしゃるんですけれども、
うん、
落ちこぼれなんてとんでもないっていうか、全然謙遜とか社交辞令の類のお話ではなくて、
うん、
皆さん非常に励まれているなと思うので、 落ちこぼれている方は基本的にはいないだろうと思っているんですね。
うん、まあこれで永井先生が怒ってたら半年で終わってたよねこの番組はね。
うん、
そうですね。あとは僕が多分、うん、本当の意味での落ちこぼれの人を見たことがあるからだったと思うんですね。
おお、
本当の落ちこぼれは、うん、本当にあのレベルが違いすぎるので、
うん、
あの多分メールを送るとかそういう話すらもなく、
うん、
てかあのその方は全然あのリスナーの関係の方ではなくて、
うん、
僕のお客さんの中で、あ、この人の相手をしていたら僕はちょっと寿命が縮まっちゃうのかもしれないと思った方がお二方ぐらいいらっしゃるんですけど、うん、今
お
お
はあのすごいレベルだったので。う
ん、僕は今それはお前だって言われるんかと思ってドキッと
した
なんか
いやいや
怖かった今
もう本当にお二人も含めてもちろんあの聞いてくださってる方もそうですしツイッター上でやり取りをさせていただいてる皆さんもそうですけれども皆さんあの非常に素晴らしいです。
うまい永井先生。
いや本当に素晴らしいなと思っていることが僕は非常に多いんですね。ありがたいことに。だってあの極端なことを言えばこの番組を聞いたからって別に痩せる必要はないじゃないですか。
ほう。
でもあの本当にあの聞いてくださったことによって、はい、先ほどの美和さんもそうだったりもしますし本当にあのきっかけをつかんでいただいたりとかでアヒルさんも以前メッセージをいただいたように、
はい、
やっぱりあの痩せるためのきっかけをこの番組でつかむことができたとおっしゃってくださったりしたので、
うん、
はい、
もうそれを考えたら全然落ちこぼれてる感じはないのと落ちこぼれている人はあのなんか一発で変わる方法ありませんってものを食べながらすごい不満そうに聞いてくる方なんですね。あの今までお二方ぐらいいらっしゃったんですけどさすがにあどうしようかなって思ったりはしたんですけどでもそんな方も最終的に1年半ぐらいごねて、
うん、
半年かけてやっぱり8キロずつぐらい痩せられたりしてたので
お
だからもう落ちこぼれっていう方むしろあの本当にあの皆さん頑張り屋さんで素晴らしいなと思っていたりします。すごいですよね。
さすがもうこの番組が続いたのはこの永井先生の姿勢だね半助君
ですね。
いやいや本当にでもすごいです、うん、本当に皆さん素晴らしいなと思っていてだってね本当に G キャット71さんも毎日10キロ走ってらっしゃるたりする感じもあったりとか、
うん、
それ以外に皆さんたくさん動いてらっしゃったりとか、
うん、
それこそガンダルフさんも朝ウォーキングを、ね、毎日のようにしてらっしゃったりとか、
うん
うん、
すごい
人それぞれでそんなに10キロも走ってないけどそれは落ちこぼれじゃないと思っていいんだね。
あの、うん、何かをやろうとする気持ちが消えてない限りは落ちこぼれてることはないです、
うん、おーいい言葉いただきましたありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでいきますと今のアヒル様のツイッターで私も知ったんですが
はい
なんかネットに記事が出ておりました。つぶやき10回で 0.5%、うんダイエットにツイッターが効くハテナと出ております、サウスカロライナ大学の研究で減量中にツイッターを積極的に利用した人の方が効果が大きいことが分かった、はい、なんとツイート10回が約 0.5% の減量に相当すると、
うん、
本当かよと思いましたが、
うん、
ツイッターは減量のための便利なツールになるかもしれない。このソーシャルネットワーキングサイトに投稿することによって得られる人々からの支持や自分の発言への責任感によって減量の成果に違いが出ることをサウスカロライナ大学の研究者が明らかにしたのだと。
おお。
クリック何回で痩せるとかそんな話じゃないんだ。何カロリーだから減ったとかじゃないんだ。
アフィリエイトダイエットとかじゃない
でもないんだ。ああ。なのに番組までやっててこの責任感のない俺たちってっていうところが若干背筋が寒くなりましたが、
うん、
サウスカロライナ大学のアーノルド公衆衛生学部のブリターナ・マグリービーダはトランスレーショナルビヘイビュアメディスンに掲載されたこの研究で2つのグループを設定した。両方のグループに栄養や運動に関する情報を提供するポッドキャストが配信されたが、でこれみんなのダイエットか、みんなのダイエットか。
ただどうなんでしょう、栄養や
笑いは全くないぞ
だとありかなと思うんですけどね。
ムーバライクス、
あ、そうか、そこで英語があったか、 SER とかぐらいしかないぞ英語は違うんだよね。でも他のダイエットのやつってなんかセクシー系だよね。
はい、かなりセクシャルなものが多いですよね。
女性のシルエットみたいなやつばっかりだよね。
はい、夜のってついたりするような
もん。そうだよね。じゃあみんなのダイエットじゃないんだね。
残念ながら多分
違うのかもしれないんだ。
はい。
じゃあ何かわかりませんが、栄養や運動に関する情報を提供するポッドキャストが配信された。一方のグループには進捗状況をノートに記録、
うん、
もう一方はスマートフォンのアプリとツイッターを使用した。
ほう。
二つのグループが実験期間中に減らした体重は同程度、同じ程度だったんですけれども、結果を詳細に調べたところ、積極的にツイートやリツイートを行う人の方が体重を多く減らしていたことが分かった。でも結局同じなんでしょ。何
平均的にすると同じなのかもしれないけれども、その中で突出した成果を出した方っていうことなんですかね、もしかしたら。
そういうことは突出して減らしてない人もいるから平均が同じになったって違うの？
っていう感じはしてき
ます。よくあり
ますよね。
はい。まあいいや、みんな平均じゃなくて自分がどっちかだもんね、結局ね。
まあ、そうですね。
だよね。できますと都合のように考えましょう。
うん。
投稿の頻度と種類を分析したところ、ツイート10回が約 0.5% の減量。
ほう。
0.5 キロじゃないんだね。0.5% なんだね。
また何の 0.5% かっていう気になるところではあります、うん、
だよね。体重の基準の 0.5 なのかどれかぐらい教えてくれよって気がしますが、ちょっとここには書いておりません。各種の減量プログラムにおける掲示板の影響を調べた過去の研究はあるが、今回の研究はツイッターの効果について初めての調査だ。
うん。
なんか本当かって気がだんだんしてきましたが、ちょっと、うーんっていう気になっております。調査対象になった2630件のツイートのうち 75% は情報的と分類された。
おお、う
んうん。新しい事実やスキルを提供する更新だ。朝の会議でペストリーを食べなかった。ホイップクリームなしのスキムミルクを飲んだ。モカを飲んだ。そう悪くはなかった。あ、なんかここら辺がやっぱアメリカだね、なんかツイートがね。
ですね。
はい。ターナー氏によれば、ツイッターではフェイスブックのように実名ではなく匿名が多いので、体重に関することを投稿しやすい。嘘、みんなのダイエットみんなほぼ出しとるやん。
そうですね。
うん。確かに実名じゃないけども、みんなのダイエットネームみたいになってるよね。
はい。
誰もアヒルさんは本名がアヒルだとは思ってないよね。
ですね。
うん。でもアヒルさんは今登ったんだとかみんな思ってるもんね。
はい。
次だ。さらに衝撃的だ。オンラインで自分の体重について話したい人はいない。嘘、公表してるよ。3年も毎週。
はい。
俺たちはバカなのか、もしかして。
あれ、
あれ、だんだん僕たちのことを言ってるわけじゃないんだ。ターナーさんが遠くに行った。ハンスケは咳き込んでいる。
はい。
ごめんなさい。はい。
ハンスケむせ込んでおります。ハンスケ君大丈夫か。体重は、体重はとてもセンシティブなものだとターナーさんは言っています。
まあその通りですね、まあ、おっしゃる通り。
遠隔的に俺たちにアホだと言ってるわけか、
うん、
我々は対象グループに毎週金曜日に自分が何ポンド体重を減らしたか報告してほしいと依頼した。しかし匿名のツイッターアカウントであっても体重報告をするのは嫌だと拒否した人たちがいた。ああそうですか。
まあ、はい、
研究チームでは参加者の一人一人に対するハイテクローテクの両方のフィードバックを最も適切にカスタマイズする方法を検討している。減量は一人一人で事情が異なり、お、ここら辺からなんか役立ちそうだぞ。減量は一人一人で事情が異なり、誰にでも共通して役立つプログラムはというものはない。
お
う、うん、まあ、これみんなのダイエット長い方式的ではあって合ってるよね。
というかもうまさにその通りですね。言葉の使い方こそ違えど、うん、一人一人で事情が異なるっていうのは本当に100人いれば100通りっていうお話ですからね。
ですよね。
はい。
そうなんだ。ターナちゃんがやたら急に近づいてきたぞ。
ああよかった。
うん。なんかえらいターナちゃん遠くなりましたよね。
はい。
ターナちゃんは
行って帰ってきた感じです。
うんうん。そんな感じします。ターナ氏は述べています。ツイッターグループに入れるのが望ましいのは誰か。あるいはフェイスブックグループやノートに記録するだけのグループ、一切干渉しないグループが望ましいのは誰かといったようなことをどのようにして予測できるだろうか。それよりもまず人々が必要とする種類の干渉をどこで与えるか、与えることができるのかについて我々には何が分かっているのだろうか。かっことじ、あの翻訳物のあれで頭に入ってこないぞ。
そうですね、うん、簡単に言うとでもやっぱり一人一人に合ったやり方があるので、それを模索するべきだっていう話をターナーさんはされてるっていう感じですね。
なんか長井先生、それ都合のいいとこだけ抜き出してねえか。いや、まあ、それでもいいよな。
はい。ものすごくダイナミックに意訳した感じで。
ですよね。だって、まともに聞いても頭入ってこないもん。
はい。
結局、ターナーじゃん、何が言いたいんだ。
まあ、ターナーさんも100人いれば100通りダイエットいますっていうことをおっしゃりたいっていうことですよね。
そうなんだ。そうだったんだ。
大学でもそんな研究をしてくださっていて、
うん、
本当にね、遠く離れた地でも同じ答えに行き着くことがあるって、僕らが決して勢いだけで話をしているわけでは
ないと。
あ、折しも証明をしていただいたっていうことと、でも本当におっしゃる通りだと思うんですね。
お、
本当にお一人お一人生活環境や年齢、性別ももちろんですし、
はい、
体の状況、食べるもの、本当に様々なので、特に日本はその部分が多様化して細分化しているので、やっぱりこれをやっていれば痩せるっていうのは、
はい、
痩せる人もある程度いるっていうことになると思うんですね。どんなダイエット方法でも。
はい、
だからいかに自分に合ったダイエットを見つけられるかっていうのは、やっぱりとても成功するために一番早道になるんだなっていうことが改めて実感できたので、ぜひ皆さんにお願いができることは、メッセージをお待ちしていますっていうところですかね。
あ、そうだね。
はい。
くれぐれも、それぞれのダイエットです。落ちこぼれもありませんので、
はい、
自分なりの成果、自分なりの悩みを、うまくいったようだけじゃなくて、
はい。
送っていただきたいですね。
ですね。本当にだからそういったことに対して答えられることがあれば、その方に合ったダイエットを提案させていただけるのが、
はい、
とても嬉しいなと思っておりますので、
はい、
ぜひぜひ、皆様引き続きメッセージの方を、お待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
この番組のテキストの方に、クリックするだけで、メールのリンク立ち上がる、テキストを入れております。そこをクリックして、メール送ってください。そして、ターナーちゃん、イベント参加、お待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
あなたの住む町まで、みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ、200万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表です。
よ
っ、よろしくお願いします。
お願いします。
鉄内郎です。
はい、
今週の成果、ウォーキングが1回、
はい、
そして有酸素運動バージョンの46分ムーバレックスを1回、なので、
はい、
有酸素運動を2回2日分やったっていう感じでございます。
はい、
もう1回がいけなかったな、眠くて寝てしまいました。
はい、
体重です。
はい、
前回ご紹介した体重が 75.3kg でした。今週はじゃん、 75.5、
0.2kg の増量です。お疲れ様です。まあ増量って言ってもほぼ、キープっていう感じなので、まあまあこれに関しては大事なのは、この後ですからね。
うん。大事もです。
はい。
一回ご紹介したのが、27.3。27.3% も脂肪があるのか、俺。本当にね。思わず口が元に戻ってしまいました。今週は、はい、じゃん！まだまだ多いぞ。26.9。
お、でも落ちてます。0.4% のマイナスです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
問題はウエストです。
はい、
今年の目標であと8センチぐらい痩せればよかったのに、いきなり逆走してしまったので10何センチという、
うん、
今年って言っても今年の3月だからね、あと2ヶ月だよ、
う
はい。
うん。
もう1月、この配信あるところは1月30ですよ。
うん。
ですよ。
早っ。
危ないデカが群馬に行ったか？
はい、一生懸命、逃げてる感じでした。
うん。逃げてるぞ。僕も逃げ切れるか？ウエスト、前回ご紹介したウエストが 92.8cm でした。今週は、ジアン 91.8!
お!1cm! ジャストのサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
減りました。
まあ、こんなもんよ。なんか1センチじゃあんまり減った気がしないけど、1センチ減るってそこそこですよね、1週間で。
1週間の1センチはかなり大きいですから。
じゃあなんで1週間で6センチも増えるの俺。サースカロライネ大学に聞いてみようか。
ターナーさん。
ねえ、本当に。という、鉄道一郎でした。ありがとうございました。はい、
お疲れ様でした。一週間で1センチ落とすっていうのはさすがっていう感じですね。
なんかもうそんなさすがいらないよっていう感じがしますが。
でも、たぶん、キプさんしていたらこのまんまいったら、
はい。
本当に、ね、3月の末までだったら、単純計算で8週、9週ありますから、
うん。
10センチ近く落ちるっていう計算には、一応なるんですよ、ね。
もしかしたら、そのペースじゃ間に合わないんじゃないの ?1 週間に1センチペースでも。
はい、多分1週間に1センチペースで減っていってそのぐらいなんですけど、鉄道さん減るときは、1週間で 1.6 センチとかもあるじゃないですか。
だよね。1じゃないもんね、ベストが僕。
はい。
はい。
なので、1センチっていうのは普通の人で考えると大きいウエストの変化なんですけれども、
うん、
鉄道さんで言うと、
うん、
若干コンパクトに収まった感じではあるんですけれども、
ただ時々方向が逆方向に行くときがあるんだよね。
はい、そこがどこまで止まるかっていうところですよね。
なんか10歩進んで20歩下がるみたいなことするもんね僕ね、
はい、でそこから14歩進むっていう感じ、ね、
もうなんかこう努力とか継続とかじゃなくて締め切りがいつなのかが運みたいな感じだよね。たまたま減った時にやったらクリアだしみたいな。
はいはいはい。
あと多分動く時にどれだけ体が温まってるかも大きいと思うんですね。
ほう。
この時期は特に動くのがなかなかね、寒くて大変だっていうのもあるのと同時に、
はい、
体が本当に温まるのに時間がかかるっていうのを以前も話をさせていただいたんですけれども、
はいはい、
できる限り、本当に体を温めることをしつつっていうことで、
はい、
以前もご紹介したことがあるんですけど、晩ももし飲まれてる方いらっしゃったりとか、
はい、
それが粉末だったりするのであれば、
はい、
温めてホットバームとかを使われるっていうのも、やっぱりとても大事なことだったりはするので、
はい、
ぜひなるべく温めることと、あと動いている時にある程度着脱脱ぎ着ができる状況で動いていただくと体温調節がしやすいかなと。なのでまあ少し最初は厚着から始まってっていう感じで、
はい、途中まず今2点質問、
はい、
1点 の、 その体が温まるに関しては、
はい、
ウォーキングしだしてすぐ汗が出るぐらいだったらいいと思っていいんですか？
もうそうですね、バッチリです。それであれば全然大丈夫です、
はい、厚着も含めて寒いと思うことはない状態にしてます。
じゃあ大丈夫ですね。
先週の謎謎みたいにちょっと一つ下のズボンを履きそびれた時だけ一回寒いなと思った時があったけれども他は大丈夫です、
はい、
ただ二つ目の質問、
はい、
ずっと暑いんですけど脱がなきゃダメ？汗かいていっぱい出してサウナ的なイメージで汗いっぱい出した方がいいのかなと思ってたんですが、
汗はいっぱい出した方が良いので、
はい、
結論で言うと脱がない方がいいんですけれども、
はい、
僕自分で動いてる時につい脱いじゃうんですね。
ほう。
っていうのはある程度脱ぐことによって、
はい、
もう一段汗をかくところまでコンディションを持っていった方がエネルギーが出せるなと思うので。
まだ汗が出るの？
多分そこからもう一段出ると脂肪が燃焼しやすいんですね。そうなんです。僕は個人的にどうしても途中で一回一枚脱いじゃうんですけれども、
はい、
そこから汗を出せるところまで、
はい、
なるべくキープすることで脂肪燃焼させようとすることが多いんですが。
あ、ごめんなさい。というのは一枚脱ぐことでもっと動けてということなんですね。
そうですね。もっと動かないと単純に汗が出づらくなるじゃないですか。
はいはいはい。その汗が冷える、脱ぐことによって汗が冷えるとかのそういう心配じゃなくって、
はい、
脱ぐことでもっと動きやすくなることで、
動きやすくなるっていうよりも、
はい、
そこから 冷えやすいところをもう一息動かせるように体を、まあ、頑張って動かすっていう感じに近いですかね。動かしてあげて同じぐらい汗を出せるようにして脂肪燃焼させてあげたいなっていうのがあって感じなんです。
じゃあ僕の場合
気合を入れる感じですか、
うん、ウォーキングの場合何ですか、スピードを上げる感じなの、それとも足の振りを大きくする感じなの。
あ、足の振りを大きくするか腕の振りを大きくするかですかね。
はあはあはあはあ、
特に腕の振りを大きくしていただくといいかもしれないです。でその振りっていうのもやっぱり以前から言ってる通りなるべく後ろに意識的に振るっていう形にしていただいて、
はい、
汗がかけるととは思うんですが、
じゃあそれでいくとやっぱり1枚2枚ぐらい、いや3枚ぐらい着てるので一番上を脱いだ方がモコモコ感が減って肘が引き上げられそうですよね。
はい、
はい、
そういった形である程度運動の量を上げるっていうことも一つ有効な手段ではあるんですけれども、
はい、
ただ疲れている時とかってなかなかそれをやりづらいなと思うので、
はいはいはい、
普段はそうやって動いておいて例えば時間的にとか体力的にとか余裕がある時には、
はい、
ちょっと1枚薄着になっていただいて同じぐらい汗をかけるところまで動くっていうのも同じルートを例えば歩いたり走ったりするのにしても、
はい、
運動量としては増えやすいっていうのがあるので、
はあ、
もしできる方は、ただ、はい、やっぱり2月に入ると寒いので、
はい、
なかなかちょっとっていうのであればそれはもう厚着をしていて大丈夫なんですけれども、はい、例えば室内で動かれる時とかに、
はいはい、
その服の脱ぎ着で調節していただいて、
はい、
もう今度逆に温度が一定になるので一回薄着をしてもそこから同じぐらい汗をかけるまで頑張って動くっていうことであれば、はい、室内でもかなり動きとして量を増やすことができると思うので、
はい、
ここはちょっと試していただくっていうのもあれなんですけれども、
はい、
使い分けていただいてさらにエネルギーを出すっていうことがあれば、
はい、
多分テツオさんのウエストは普通に落ちるだろうなと思っている感じです。
了解しました。ちょっと意識してウォーキングの時やってみます。
はい、ただ寒い時はくれぐれも無理をせずにあくまでも体温の保温を優先していただいて、
うん、はい、
はい、お願いいたします。
ガッテンです。ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。私ですね。
他に誰がいる？二人しかいないじゃないですか。
待ちに待ってた感じだったんですけど。
三人しかではないじゃないですか。
はい、今週の運動ですが、
はい、
私もムーバレックス、まあ、有酸素運動にするために3回繰り返す48分が1回しました。
うん、
ウォーキングが60分1回、
うん、
自転車80分が1回。
お、自転車、
久々に乗ってきました。
はい。
ウォーキングもそうなんですけど、仕事で出るときにちょっと早く出て、途中で動くようにしてみました。なので今週は ここで動こうって予定したところでは予定通りでちゃんと動くことができました。
おー、素晴らしい。
お
ー。
今、ムーバレックス一回やったんですけど、ムーバレックスするのに問題がある体になってしまいました。
は？
足が一本増えたとかですか？
いや、足が一本、はい。背中にですね、ゴルフボールぐらいのコブができてしまいまして。
コブ？
はい。ムーバレックスの手が伴う運動。2番と4番と5番をすると背中の肉が肉なのかな皮なのかよくわかんないんですけど突っ張られるような感じになって
コブが落ち
てかなり痛いんですよ今。
あ、痛いんですか。
痛いですね。小さかった時はそうでもなかったんですけど
今育
っていて大体ゴルフボールより一回り小さいぐらいかな。な感じ。
できてからどのくらいですか？
ですね、これがわかんないんですよ。ずいぶん前にポッポリあったんですよ。豆粒ぐらいな感じのが。小豆ぐらいのが。あ、やばいかもと思っていたら、ここに来て急に成長しまして、今ゴルフボールまではいかないけど、みたいな。痛いですよ、背中だから。
あ、じゃあまだ喋るとかはしてない
んですか？まあまあですけど、ちょっと服が擦れても少し痛い時があるぐらいにできたので、そろそろやばいかなと。
ほう。
で、だいぶね、回数できるようになったらストレッチ、習慣とまでは言わないですけど、結構、やらない日の方が少なかった感じになってきてたんですが、やっぱ背中伸ばすじゃないですか。で、それが痛いのと、あと、昼食の時、自炊の時は、待ち時間に SER やるようにしてたんです。で、それもちょっと今痛くて、なかなかできないような感じです。
まあ。
っていう状況の中の今週の数字です。体重、はい、先週ご紹介した体重 74.5 キロでした。今週の体重はセンシティブな問題なので、こうしたくありません。
そうだよね。そうだよね。じゃん、75.7。
言っちゃった。
1.2 キロの増量です。
お疲れ様ですっていうか、これだけ公表し続けてきて、なぜ今頃になって選手と気づくっていう話なんですけど。
本当にね、コブちゃんが恥ずかしいと言ったんでしょう、多分。
体脂肪です。
なんなら俺が全部言ってやろうか？
先週ご紹介した体脂肪が 19.8% でした。今週の体脂肪です。じゃん、20.3%。
0.5% の増量です。
コブの分増えたのかな？お疲れ様です。
うん、
ウエストです、先週ご紹介したウエストが 86.3 センチでした。今週のウエスト 87.5。
じゃん、 1.2 センチメートルの増量です。
はい、コブの重さは関係ない。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いやいや、きっと多分コブが 1.2 キロあるんですよ。
で、そんだけあったら多分喋りますよ、そのコブ。痛いから SER とかやるなよとか言いますよ、そのコブが。
なんですかね。多分ウエストも、このコブができたことによって、こう、皮がいろいろ突っ張って、まあ 1.2 センチ分増加してしまったと思われます。きっとそうだ、思います。
突っ張って、サイズが増えるっていうのは、かなりレアケースだなと思うんですけども。まあ、あとは一番の問題は、はい、なぜ病院に行ってないんだっていう話なんですよね。
ですね、これ、以前にもできてて、
はい。
顎の付け根、あと肩、2回切ったことがあるんですよ。
はい。コブはできやすい体質の人がいらっしゃるんですよね。
はい。
はい。
その一人なんですが、
はい、
めちゃくちゃ痛かったんです。
痛いって聞いますもんね。
本当に
相当痛いらしいですよね。
顎はそうでもなかったんですけど、肩の時がほぼ麻酔が効かないからねって言われてた
んです。なんで効かないの？
よく分かんなかったんですよ、その
意味が。
実際は
効かないって意味が分かんないよね。
で、切るのはもちろん痛いんですけど、コブっていうか、まあ、粉瘤っていうんですよ。
はい。
でもその、要はコブ、海の溜まった袋みたいなの感じできるらしいんですけど、
はい、はい。
それを取り除いた後に消毒するんですけど、それがめちゃくちゃ痛いんです
ね。ああ。はい。
で、ももさん。
はい。
とこんな話をしたら、肩って麻酔が効かない場所らしいんですよね。
へ
ー。で、ももさんも肩にできて全身麻酔で効いたらしいんですよ。
お
ー。で、僕は表面に塗る麻酔だけで、めちゃくちゃ看護婦さん5人がかりぐらいで手足を抑えられ、
お
ー、切った記憶があり、もうちょっと嫌だなと。
お
ー。しばらくほっとくと破裂する場合があって、破裂すると切らなくて済むので、それを今待ってます。
は？
破裂する時があるんですよ。
バーンっていくの？
そう、そうすると切らなくて済むので、いや、切った方がいいよって言われるんですけど、
多分今人類で二つの感情があるとすると、あなたとそれ以外の人類に分かれたよね、今。
そう？いや、どう考え、 え、分かってくれる人いるはず。え、違うの。
小学3年生ぐらいの男の子とかだったら、
いや、仲間かな。
うん。
え、俺の反対はどういう、早く生きれよ。っ
ていうか、馳せたことがあるんですか、半助さんは。
え、破裂したことですか。
はい。
過去2回は、破裂によって病院行かなかったです。
ああ。
そこ、倍、雑菌が入りやすくないですか。
あ、そうね。でもな、いや、それでも、あの、切るの痛かったの、本当に痛かったんですよ。
うん、そうなんだろうね、そこまで言ってたわ。
まあ、全身麻酔でしてくれるならいいんですけど、全身麻酔でお願いしますって言けばいいのかもしれないですね。
それでは、リスナー様巻き込んでまた、ハンスのコブが腫れる日はいつか企画で、
はい、なんか、は
い、トトカルチョじゃないけど、なんか、かけするか、
弾ける日、
弾ける日を予測するか、みんなで。
お、
ブックメーカーですね。
ちょっと1、うん、これ配信しても多分破裂してないと思うので、
うん、
これが、火曜日配信ですよね。
ですよねっていうか、あの、はい、火曜日ですね。
うん、木曜日、金曜日。多分その週は無理じゃないかな。
どんだけ大きくなるんです
か？あとね、前回破裂した時は、ゴルフボールの一回り大きいぐらいまで行きました。
うん。で、この番組で行くと、その間ずっと運動ができないからずっと増えていくんだよね、数値があなた。ってことは、だんだん破裂が遅くなればなるほど、巨大になっていくんだよね、ハンスケ君が。
おう、そうだ。コブが破裂する前にお腹破裂するかもしれないですね。
ああ、破裂して、ああ、やっと破裂したと思ったら、あれ？俺がでかいみたいな。
いやいやいや、あ、でも自転車とウォーキングは今んとこできるので。でそれでな
んか。だんだん張っていって大きくなったら、ペダル漕ぐだけでも痛いんじゃないの？
ああ、かもしんないな。やっぱ病院行こうかな。でも病院行きたくないんですよね。
ニンニクの食べ過ぎとかじゃないですよ。ニンニクからニンニクが芽生えてきてるとかではないですよね。
あ、ニンニクが芽を出している。
はい。
切ったらニンニクだったって。うわー、なんか。
あの、リアルニンニクとかいうことではないです
よね。とりあえずニンニクは今、
でも、それは可能性少ないけどさ、切ったらニンニクの匂いが出てくるって可能性はないか？
あるかも。
ねえ、伊丹十三さんの映画でさ、タンポポだっけ、食に、ラーメン屋さんの話プラス食にまつわるエピソードのやつでさ、
はい、
最後、歯槽膿漏かなんか歯周病で、歯が痛い方を手術して切開すると中からすごい匂いが来て、みんながお医者さん、看護師さんがおえってなるっていうシーンがあるみたいにさ、
お、
病院ってそのコブを切ったらみんなニンニクの匂いがすんごいして、うわっドリフのコントかよみたいになるんじゃないの。
そうなのかな。でも今ニンニクは今中断してます。
うん、だからその中に溜まってるんじゃないの。
あ、
その頃の体液でしょ。
もう蓄積されちゃってるのかな。
食べ過ぎによって行き場のなくなったニンニクの成分がコブとなって現れてるかもしれない。
うわ
ぁ、もう一回戻して使ってくれればいいんですけどね。
うわぁ、その発想すごいぞ。
いや、そんな感じでございます。なのでちょっとストレッチ系がうまくいっていないんですが、一応動けてます。増えてますけど。
いや、どんどん動きにくくなる、
うん、もう完全に焦点があのコブに行ってしまっている感じ。
まあ、ハンス君大体何かがあるとそれに気を取られて全然考えられないタイプだよね。
うん、そうですよ ね。
先週も噛み合ってなかったもんね、会話が。あの、危ないデカが本当に来てしまったかもしれないっていうところで、俺と永井先生が突っ込むことを全然聞こえてないもんね。耳に入ってない会話が。噛み合ってねえなと思って、編集をどうかしたら噛み合うかなと思ったけど、全然噛み合わないまんまになっちゃった。
ドキドキしました
ね。ドキドキしちゃった時はね。
はい、
今度はコブですか。
コブでした。
もう頭の中コブだらけ。
だらけです。
まあ、そしたらあれです、ハンスケさん。あの、動くことが、おそらく痛くなってきてできづらいのであれば、はい、
うん。
うん、
よく噛んで食べましょうね。
お、昆布を噛んで食べる。
あの、多分食事の量自体は痛くても食べれるだろうと思うので。
そう。先週、永井先生が多分食べちゃうと思いますから、みたいなお話があったんですよ。
はい。
いや、自分としてはスイッチ入ってきたので、食欲もだんだん正常なあれに戻るだろうなっていう期待があったんです、密かに。
うん、はい。
今週全然ダメでした。
たくさん食べたっていうことですね。
はい。今週はまだ食欲大増量中継続でした。
はい。あの、一応それも見越した上でよく噛んで食べてほしいなって思っています。
はい。もうすぐ落ち着いてくるんじゃないかと。
あの、大丈夫です。あの、そこ、自然の流れに身を任せずに、一応の、噛んで少し、あの、トータルで入る食事の量を減らしましょうね。
はい。
で、あの、満腹感は得て構わないので、
はい。
できうる限り、たくさん噛んで、十分な満腹感を得ることで、動けない分を補えるといいなと思いました。すいません、あの、ものすごく伝わるようにと思って、願いを込めてゆっくり喋ってみたんですけど。
はい。スチームディッシュはしましたよ。
お疲れ様です。安全運転を心がけましょう。
やっぱり危険運転をしています。
は
い、
そうですね。まあ喋りながら走るっていう。
これ収録前にリセットしたんですけどね。長いですね。1時間半か。は
い、いえ、もう今スカイプ繋いで1時間59分です。
ああ、2時間ぐらいだとなるんですかね。
はい。
はい。
ダイエット界を危険運転をしている半助くんです。
はい。動いてないですけど。
このように、落ちこぼれの。ハンスケ哲夫がやっておりますので、はい、聞いてくださってる方はこれよりひどいことはないでしょう、
はい、そうでしょう、
自分がひどいと思わずに上から目線で結構です。メールなどで状況を教えていただきたいですね。
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いいたします。そしてまだあの引き続き生息地確認調査の方が、
はい、そうなんです。
まだ受け付けさせてもらえるんですよね。
というかもう締め切りにしましょう。この番組配信が2013年1月29日火曜日の予定ですが、半助くんの拳次第で若干変わっております。
はい、
現時点2013年の1月25日金曜日の0時30分の段階でお話しますと、
はい、
1月29日火曜日配信の予定です。なので、はい、30日水曜日の23時59分まで受け付けさせていただきます。
はい、
という形でまだお済みでない方、投票がお済みでない方は、投票は国民の義務でございます。一票ポチッと状況を入れて書き込んでお送りください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お待ちしております。
よろしくお願いします。
ということで今日偉いのがなくなったぞ、みんなのダイエット。
はい。
疲れたぞ。眠いぞ。お送りしたのはもうクタクタになった鉄尾一郎と。
コブが小さくなるのを祈ってください、半助と。
マイクからニンニクの匂いがしてこないことを祈っている永井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
長時間の聴取お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
君を探している大きな